第十章一節から十二節。その後、主は他に72人を任命し、ご自分が行くつもりのすべての町や村に2人ずつ先に使わされた。そして彼らに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。行きなさい。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに子羊を送り込むようなものだ。財布も袋も履物も持っていくな。途中で誰にも挨拶をするな。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさい。平和の子がそこにいるなら、あなた方の願う平和はその人にとどまる。もしいなければ、その平和はあなた方に戻ってくる。その家に泊まって、そこで出されるものを食べ、また飲みなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからである。家から家へと渡り歩くな。どこかの町に入り、迎え入れられたら、出されるものを食べ、その町の病人を癒し、また、神の国はあなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても迎え入れられなければ、広場に出てこう言いなさい。足についたこの町の誇りさえも払い落としてあなた方に返す。しかし、神の国が近づいたことを知れ、と。言っておくが、かの日には、その町よりまだソドムの方が軽い罰で済む。13節から16節。コラジン、お前は不幸だ。ベトサイダ、お前は不幸だ。お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていれば、これらの町はとうの昔に荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたに違いない。しかし裁きの時にはお前たちよりまだティルスやシドンの方が軽い罰で済む。またカファルナウム、お前は天にまで上げられるとでも思っているのか。黄泉にまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのである。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのである。17節から20節。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服します。イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。21節から24節。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は、こと子が示そうと思う者のほかには誰もいません。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが、多くの預言者や王たちは、あなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。 25節から37節。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、と言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。また、隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし、彼は自分を正当化しようとして、では、私の隣人とは誰ですか?と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来ると、その人を見て哀れに思い、近寄って、傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして、自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨二枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの三人の中で、誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言って、あなたも同じようにしなさい。38節から42節。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。